歌謡界の頂点に立ったまさにその時、かつてニシン漁失敗で一家を離散させた兄がその時を待っていたかのようにお金を要求し始めます。
僕は例えば歌がヒットしますね、それは100万枚ヒットだって分かるじゃないですか。それを見込んで先にその入ってくるであろう印税分をどっかで借金してしまうわけだから、そのお金はそっちに行ってしまうというようなことの繰り返しなんですよ。
小さい頃、14歳上のお兄さんはアコーディオンやダンスがうまく自慢の兄でした。そして戦時中、学徒出陣した兄は特攻隊志願兵となり、そのまま終戦を迎えました。
だからこれはね、その兄貴という人が普通の人間として見るとね、なんだ、なんて言ったらいいのかな、破滅的というか無鉄砲というかね、博打打ち的というような言い方もできるだろうけれど、やっぱりね、戦争に行って、そして明日こそ特攻隊、明後日こそ特攻隊と思っていながら待合室でずっと待たされて、ついに死なずに帰ってきた人間のね、もう自暴自棄的な人生がもう20いくつで始まっていたと思えばね、それも一つの歴史の産物だから、どっかで僕も許すところがあったわけね。だから僕の命が、危なくなるまではまあいいやと思って、ずっと援助し続けた。
歌を書いても書いても印税は全て借金返済に消えます。次第に創作意欲はそがれていきました。そんなさなか、美空ひばりから声がかかります。仕事の依頼でした。美空ひばりとは初めての仕事でした。中西玲にとって美空ひばりは幼い頃から憧れの存在でした。その依頼はアルバムの作詞すべてを任せたいというものでした。
四ツ谷のスタメアっていう和食料理屋に行ったら、もう二人ビシッとね、和服着て座ってらして、そこで、こっちは始めましてということで、だけど僕が行ったのは、僕はもうなんかもう全盛期終わってるんですけど、今絶不調ですよと、まさにそうだったのね。兄貴の問題があって、もう日常的にこう金銭的なね問題で追い回されていたし、なんかあんまりひらめきも来ないような時期でもあったしね、だからあまり自信なかったんだけど、そしたらお母さんが、いいのよ、全盛期に頼むなんてのはもうね、月並みなことだと、ややなんかこうもらい苦しんでるような時に頼む方が面白いねとかなんか言って、
アルバム制作中は毎日のようにひばり亭に呼ばれました。
気に入られたんですよね。いつも機嫌が良くて、でお迎えの車が来るしね、それ乗ってきて、でここで2階にあったんですけど、麻雀をやって遊ぶと、でもなんて言うんだろうな、格が違うからね。こちらはそれは売れっ子作詞家であるけれど、ペーペーの作詞家だし、ね、で人当たり、遊ぶと下へ降りてきて、 掘りごたつの部屋で今度、古い VTR を見て、で懐かしみで懐かしみつつ酒を飲む、うん、で飲んだら昔を思い出してひばりさんは泣き始める。うん、その涙を見ながら僕も酒を飲む。大体朝の5時ぐらいまで。
しかしアルバムからヒット曲は生まれませんでした。
12曲書いてヒット曲書けないんじゃこれはちょっと治るだろうということで、なんか呼ばれてもこっちに来づらくなったりね。それとかもう一つはまた身辺ざわついていろいろなかなかね落ち着いて歌の書けないような状況でもあり、また遊んでる暇もないということで自然に足が遠のいていった。
兄からの要求がどんどんエスカレートしてきました。
だって毎日ねピンポンってなったらね怖いじゃないですか。ピンポンってなってあなたは想像なんかつかないって、ピンポンとなって入って出ると俺だよって、ちょっと300万貸してくれって目の前に立たれてごらんなさいよ。で電話が鳴ってくるね、今どこどこでちょっと1000万ね、お前がうんって言ってくれれば今金が出るんだよ、で保証人になってくれよっていう電話がかかってくる。怖いじゃない、もう怯えて暮らすんですよ。
借金のために印税を前借りしなければならなくなります。ヒット曲も生み出せず次第に追い詰められ自殺も頭をよぎりました。そんな思いを詩に書きつけました。発表するつもりがなかったこの詩を歌ってくれたのは美空ひばりでした。
何もかも僕はなくしたの、生きてることがつらくてな。もしも僕が死んだら友達に卑怯なやつと笑わ。
のレコーディングの時はもう見習いちゃってね、その歌い方が我々がもう理想とするような、うん、歌い方をしてくれるわけ。柔らかくてもう微笑みながらね、おおらかに、しかし優しくっていうね。だから日村さんがなんでこんないい歌隠していたのよってこう言うわけ。その時にあなんだ僕はね考え違いしてて、こういう歌を書いてね、要するにもうひばりでも何でもない誰が歌うでもない極めて自然な桜の歌という正直な、テクニックを外したね、実になんか素朴というか純朴なその死にゆく男の歌をひばりさんは認めたから歌うんであろうし、でどうしてこんないい歌隠していたのっていうことは、こんな歌をあんたは書いてくれればよかったのよって僕は叱られてると思ったわけ。ああそうか、でそれはありがたい言葉だなと思って、その言葉でその後の僕の作詞家生活の、また心構えが、大きく変わりましたよね。
うん、
中西玲はよみがえったかのようにヒット曲を連発。北酒場で3度目のレコード大賞を受賞。そして借金をすべて返済しました。
男が似合う
兄との関係で苦しんだ10年余りを妻百合子さんは支えてきました。
出会って46年。
出会って46年。
47年。47年か出会った。
本当にぼーっとするぐらい可愛かった。だから歌を歌って僕の前でレッスンしたのね。恐れ多くも人形の家を歌った。もう下手なん
です
。君ね、下手だからね、僕のお嫁さんでもなんなさいって本当に言ったの。そしたらはいって言って僕は本当に一目惚れしました。それ何がいいかって、僕の生活そのものがね、不道徳というかもうめちゃくちゃなわけ、であったから、まあ僕の生活のバランスをもう一方でなんか健全なものをね持たないと、もう乱脈の限りを尽くすに違いない、堅実な極めて一般的な家庭生活っていうものを持ってみたいなと思ったんですね。持つべきとは思わなかったよ。で持つならこの子だなと思って持ってしまったのが、意外や意外逆転してこっちが主人になってきちゃって、乱脈な生活が薄れてきたのは、何はともあれ残念ですね。
でも長かったですよ乱脈大丈夫大変でしたよ、ずっと結婚した後も相当な覚悟で。だってうちの息子がまだ小学校の時、朝学校行こうっていう時に主人が朝帰りって、そういうのなんか何回もありました。さもね、不愉快ですよこっちとしては。それでもガーッと我慢して、もうそうしないと
ね、
息子に行ってらっしゃいっていう顔を引きずったまま行ってらっしゃい。
やっぱり許せないとかそういう
こと。そんなのないよ。そしたら今ここにいない。
そういう感覚だったら主人とは結婚できないです。最初からそういう。
百合子さんの明るさが救いでした。
すごく大変なお兄さんの関係で、大変な時でも不思議ですね、若さなんでしょうかしらね。私乳母車をね、今でも覚えてますけど、乳母車を押しながらでね、ああ幸せだなと思ってね、子供をね授かって、あれなんでしょうね、若さですね、生活費だって少なかったんですよその頃、いただくものをね、それでもね
稼ぎがあったもんね、
長者番付には載ってんのにこちらには来ないっていうね
、いろんなことでね余計な苦労をかけましたけれど、なんとか45年持って、今となればね戦友というか親友というか得難いパートナーを得たと。
ありがとうございます。
昭和61年、闘病中の石原裕次郎から電話がありました。
よいちゃんよ、もう人生の歌を歌いたいんだよって。人生の歌、それなんかマイウェイみたいな歌を歌いたいんですかって言ったら、いやそうじゃないんだけど、とにかく人生の歌なんだよ言うわけだ。で、ユウさんみたいに人生がうまくいった人は前上なんか歌ったらかっこ悪いから、俺の人生どうだなんて歌ったらねかっこ悪いから、それやめましょうよって。等身大の石原裕次郎、つまり一般の男の人たちと同じような一人の男としての人生だったらどうでしょうかねって言ったら、おそれでいいんだよって、そういうのを書いてくれって。では分かりましたっていうことで、過去だったのね。ユウさんのね、雑談の中で酒飲みながらね、 俺はねいくらこうやって飲んでてもね必ず家に帰って飲み直すんだよって、はい、ね。それでねでかみさんが寝てる場合もあるんだけど、うん、俺が台所に座り込んでこうやってね日本酒をトクトクトクってついてねこうやって飲んででその時にちゃぶ台かなんかがあるなんかどっかにガラスにね、自分の顔が映るんですって、それに
こう
茶壇に映る顔で乾杯って飲むんでっていうエピソードあったんですよ、
知りませんでした、
ね、鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯をたった一つの
この曲が最後のレコーディングとなりました。
そんなが嫌がるようなフレーズをユウさんはえらく気に入ってくれて、この桜の花の下で見る夢にも似てる人生さっていうところでね、うん、そうだよな、うん、こう現実だと思うとそれはいろんな不満もあるし後悔も残るけれど、夢だと思えばこんな楽しい夢なかったぜ俺もって言ってくれたんですよ、うんうん、でユウさん、うん、いいセリフ言うなと思ってね、でこの歌のなんていうかなこう思いというか哲学というかなそういうものを彼はすっかり分かっているということで僕はものすごい安心したんです。
本当に私はああいう歌い方をしたユウさんってのは初めてでした。本当に真剣に歌ってるんですね。もうこれ以上ね2度歌えないという歌い方してるわけです。